どうぞお座りください。ありがとうございます。ここで短く、もう時間が来てますので短く聖書からお話をしたいと思いますけど、一箇所だけ聖書にしますね。聖書の中の新約聖書という後ろの方にある聖書の第二コリント人への手紙の5章17節すごく有名な言葉です。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。今日皆さんは新しくなりたいと思っている人いるでしょうかね。まあ、今リセットとかね、いう言葉がよく、ちょっと前、今でよりもちょっと前に流行ったんですね。リセットしたい。全部をゼロに戻したい。もう過去を全部消して新しく出発したいっていう人が、少し前、今ではなくて少し前、この言葉がよく流行りました。で、人は新しくなる方法があるのかってね。いろんなことをして気を紛らわせることや、いろんなことをしてひととき気持ちよくなることはできますけど、本当の意味で全く新しくスタートできるのかということなんですね。一つだけ方法があります。それがイエス・キリストの十字架なんですね。イエス様の十字架っていうのはですね、なぜそれができるのかというと、私の人生の過去には自分が誰かに害を加えたこと、自分が何かを悪いことしたことと同時に誰かから害を加えられたこと、もう思い出したくもない心にあるいは体に傷を受けたこと、傷んだことがあると思うんですね。でそれが私の人生を今から前に行くときにこう縛り付けてきたり蝕んできたりしてうまくいけないんですね。で気持ちを切り替えて新しくしようと思っても、その過去に傷つけられた人、傷つけた人、そういうことと同じような場所が、同じような人が現れると、それがフラッシュバックしてきまして、結局元の木阿弥ということがしばしば起こりますね。で全く新しくなろうとしても人は簡単に新しくなれません。ひととき新しくなれたと思っても実はまた元に戻ってしまうことがよく起こります。ところが十字架だけはそれができるんですね。なぜかというと、十字架は私たちが犯してしまった誰かに対しての罪、神様に対しての罪、まあ、聖書はずれと言いますけれども、本来あるべきことがずれてしまった結果もたらす様々な前です。逆に私を受けた被害、私を受けたたくさんの傷、痛み、そういうものを全部引き受けたのがイエス・キリストの十字架でした。彼だけは誰かを傷つけたことも、誰かに傷つけられたことはたくさんあるんですけども、でもそれで恨んだり怒ったりしないで、それをしっかり受け止めて、そして十字架で代わりに、私の代わりに、まあ、死んでくださったんですね。だから私はこのイエス様を信じると、私が受けた傷も、私が誰かに与えた傷も癒されてリセットされてしまいます。これが十字架の力です。だからキリストを信じた人はここに書いてあるように、キリストのうちにあるならというのは、キリストを信じてその人と一緒に生きるなら全く新しくなるんですよって言うんですね。でこの新しいという言葉は本当に全く新しくです。まあ、新しいと言っても結構新しくなかったりするのがいっぱいありますが、世の中には全く新しくなれるということを意味するんですね。だから、私たちはイエス様を信じることによって過去に縛られずに全く新しい人生を生きることができるんですね。これが一つです。で2つはね、3つ話目、2つ目はでも新しくなるときに、じゃあ過去は全く切れてなくなるのかって、そうじゃありません。過去は現実としてあるんですね。ただ過去がもたらす今と将来に対する影響が全く変わってしまうんですね。過去が今と将来に対して自分の人生にマイナスを与えたり、暗くなってきたり、あるいはそれによって縛られたりっていうのではなくて、どのような悲しい過去も、どのような苦しい過去も、どのような失敗も、自分が与えた方も与えた方も、その過去がイエス様を信じて新しく歩み始めたときに、この十字架と復活もあるので、復活の力によって全てのマイナスがゼロで終わらないで、逆にプラスになるという人生なんですよね。これが十字架の力の凄さです。普通マイナスだったことはマイナスのままか、よく言ってゼロになるだけです。でもイエス様を信じたときに、そのゼロで終わらないでプラスになってしまうという逆転が起こるんですよね。だから普通だったら思い出したくもないことが、逆に自分にとって最も悲しかった思い出が最も喜びの思い出に変わってしまうという、普通ありえないことが起こります。これが十字架の力の凄さです。全く新しくなるだけではなくて、過去の事柄が逆転していく人生が起こる。もちろん全てがすぐ変わるとは言いません。キリストを共に歩んでいく中で、神様は私を知っておられて、一つ一つ、その変えていかれます。そしてプラスに変わっていきます。だからクリスチャンというのは、年を取れば取るほどますます神様の愛とか素晴らしさが分かってくる。本当に来ていてよかったなと思えるのが、まあ、クリスチャンの本来の醍醐味でありますね。そして3つ目は、ですね、新しく神様が想像してくださいとですね、過去ではなくて本当に新しくしてください。さっき時空を超えてって言われましたけども、 私の信じている聖書の神様は時間も作られた神様です。だから時間を超えて神様は私たちの人生に手を伸ばしてくださって、この今だけじゃなくて将来、そして永遠に至るまで祝福くださるんですね。で、永遠が分かるのかって言ったら分からないんですけど分かるんですね。何でかというと、神様を信じると確かに永遠っていう世界があるってことは、さっき、まあ、あの喜びが言いましたけれども、これはちょっと言葉でうまく説明できませんが、永遠があるんだって。人は死んで終わらないって。死んで終わりません。だから自殺したからといって楽になんかなれません。自殺したからといって終わりではありません。死の後の世界があります。この地上はこの肉体を持ってますけど、この肉体はなくなります。私もね、牧師をしてますから葬儀をしますけど、その後日本の場合は法律で焼かないといけませんから、なくなります。愛する人の体がなくなるととっても悲しいです。でもいいんです。なぜか、この体を持ったまま永遠にはいけません。霊が残ってやがて死を強いた人は復活の新しい体をもらえます。これは今日これ以上話しませんね。話すとそれだけで違いじゃ話せますから、新しい本当に朽ちない体をもらって神と共に永遠に来ます。さっき聖なる都で定めて歌った死も涙も悲しみない世界ですね。永遠があるわけですよね。でも同時に永遠があって、神のいない永遠の火の池の中というのも聖書に書いてあるんですね。で、私たちはその永遠があるって、キリストを信じると、そのどんなにいろんなことがあったとしても、今新しくなって過去が全部プラスに変わっていくわけじゃなくて、そのさっきね、あのどうでもよくなるって言いましたけども、それは悪い意味でなくやりって意味じゃなくて、いろんな困難や嫌なこと、辛いこと、悲しいことがあっても賛美をしていると、本当に永遠の神様が迫ってきて、あ、やがて自分はこの地上を終えて永遠に行くんだな、そして永遠に行った時にはもうそんなことは全部解放されるんだなってことが、お話じゃなくてね、本当に実感としてわかるから、賛美してるとき永遠が見えてくる。そしたら本当にそんな地上の事柄はどんなに大きな問題でも、なんかこういい意味でですよ、投げやりてみなくていい意味で、なんかどうでもよくなる、あ、こんなことは捉えてる必要はないっていう、その思いが与えられてくるんですね。これが3つ目ですね。新しくなったとき地上のことに縛られなくて本当に永遠を見ながら生きれるようになるから、ものすごく自由になります。全く新しくなって過去のことはプラスに変わって、そしてあの将来と永遠に向かって生きれるようになるっていうね、これがイエス様を信じたことの特権なんですね。ヒデさんがあの最初入院された頃ですね、いろんな理由があったんですけれども、まあ、お見舞いに行った頃は随分元気になっておられました。でもあのどうしても病院から出たい、でもなかなか難しかったんですけども、いろんなことを経て今新しい生活をされていて、で教会の時のヒデさんはとっても明るいんですよね。ところがなんか聞きましたら、今言ってるいろんなところではですね、人間関係やっぱり大変だとか言っておられました。やっぱり世の中で生きていくには大変なんでしょう。でも教会のヒデさんを見てるととっても明るいんですね。で本当にキリストを知って歩み出した時にこうどんどん変えられていく。であの今回3曲だけって言われたんで、私は3曲しかできないのかと思ったら、さっき言ったら20曲できるっていうことが来ましたので、次は一人であの、ステージオンヒデっていうことですね、やってあげたいと本当に思いますけれども、こういうお話ができるようになることは、おそらく入院中ありえなかったっていうか想像もつかなかったと思うんですよね。で多くの人が自分は変われないと思ってるんです。多くの人があの、まあ、ちょっとは良くなるだろう、あるいはうまくいったらここまではいけるだろうって、でもそこまでだと自分で制限をつけています。でもキリストを知ったときに、私たちが思う制限、日本人の場合はほとんどそうです、自分で作る制限よりもはるかに大きく神様は計画を持っております。そして私たちの人生を新しくしてくれます。で神様から来る希望は失望に終わりません。ぜひね、そのキリストを知ってね、そのキリストを共に来てほしいというふうにあの思います。まあ、今日は、ね、ここまでで、いろんなお証があるんでね、そのお証を聞きたい方はホームページをご覧ください。あとラジオ毎週金曜日の午後8時から行っていますので、それを聞いていただければというふうに思います。お祈りをしますね。この機会によくわからないんだけども、本当に新しくなれるなら私も新しくなりたい、本当に過去の悲しいことが喜びに変わるならその喜びに変わってほしいと思われている方はね、イエス・キリストという方を心の扉を開いてお迎えすることをお勧めします。目には見えません。でも見えないけれども、見えるものよりもはるかに確かで現実です。多くの人は日本の教育っていうのは目に見えるものだけを信じるように教育していますから、騙されてますが、目に見えるものもとっても大事ですが、見えないものの方がはるかに確かで現実なことがたくさんあります。見えなくても存在しているもの、見えなくてもはるかに大きな力を持っていることっていっぱいあります。キリストという方は目には見えませんが、 本当に現実で信じた方ですね。でこの方を心にお迎えしているときに、さっき言ったようにキリストのうちにあるなら全てが新しくなるっていうね、ことを体験し始めます。ですからぜひね、この機会にキリストという方を信じて、この方と一緒に歩むことをね、お勧めしたいと思います。で、今からお祈りしますので、イエス様を信じていらっしゃる方も、信じてみようかなと思った方も、試しに信じてみようと思えた方も、一緒に私について祈ってほしいんですね。それは聖書に、心に信じて義とされる、心に信じたら正しいとされて、口で告白したら救われるって書いてあるんですね。声に出して言った時にキリストが本当に来て、そして新しい人生を始めてくださるので、ぜひ、ね、お祈りしてみてほしいと思います。それじゃあ今からお祈りしますので、一緒に声に出して私について祈ってくださいね。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが入ってきてください。イエス様の十字架を信じます。復活を信じます。確かに罪の中を生きてきました。たくさん悲しいこともありました。嫌なこともありました。自分もされましたし、人にもしてしまいました。その一つ一つを悔い改めます。今私は新しくして、悲しみを喜びに、呪いを祝福に、病を癒し、新しくして永遠を見ながら喜んで生きれるように導いてください。信じます。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、これからね、新しいことが始まりますので、楽しみにしてほしいと思います。それじゃあ最後に簡単に教会の集会のご案内をして終わりたいと思います。純子さんいますか？はい、お願いします。出ますかね。毎週日曜日に礼拝していますけども、じゃあ純子さんよろしくお願いします。慌てて今髪の毛を直しておりますね。
はい、日曜日ですね、礼拝をしています。一日中礼拝をしています。朝早朝一番早い礼拝は6時からです。そして第一礼拝7時半から行っています。で、第二礼拝が10時からです。この10時の礼拝がメインの礼拝になっています。小さなお子様をお連れの方も、また外国人の方も、この第二礼拝にいらっしゃってください。同時通訳もありますし、 CS といって子どもたち向けの、メッセージも途中から分かれてあります。そして朝寝坊してしまったり、どうしても日曜日の朝来れなかった方のために、午後の礼拝2時から行っています。またインターナショナルサービスは3時半から、英語での礼拝ですが、同時通訳、同時じゃなくて通訳もありますので、日本人の方も英語の勉強がしたいという方も、外国人の方となんかこう交わってみたいなと思う方も、この3時半日曜日来てください。
このインターナショナルサービスは本当に外国人がいっぱい来ています。フィリピンの方がだいたい30人から40人近く、あとアフリカ人の方も朝の礼拝にも何人か来ていますけど、この礼拝にも 3,4 人来ています。で、この前はアメリカ人も来られました。だから本当にインターナショナルサービスなんで、ぜひ外国人と交えたいなという方もおいてください。はい
はい、そして夜の礼拝は7時からです。そして月曜日、日曜日も来れなかった方ですね、日曜日一日どうしても来れなかった方は、月曜日も礼拝を行っています。月曜礼拝は朝の10時10分です。そしてその日曜日も月曜日も来れなかった人はですね、来れないなと思う時はオンライン礼拝というのがあります。ホームページを開けていただくと、オンラインというのが左の上にありますので、そこを押していただくと、礼拝がお家で、
生中継で iPhone でもiPad でもスマートフォンでもタブレットでも、パソコンでもどれでもできますので、はい、ぜひ同時中継で見れますので見てください。はい、どうしてもそれでもダメな人は後でダウンロードしたら見たり聞いたりできます。
はい、オンラインをしているのは日曜日の朝7時半と、はい、そうですね、
はい、
左のそこを押していただくと、日曜日の、そこに書いてあるんですが、オンラインのその下、もうちょっと下あたりに、日曜日の7時半と、10時、それから午後 2時と午後3時半、月曜日の10時10分からこの礼拝はオンラインをしていますので、ぜひ見てください。
あと教会は、ね、いつでもどんな時でも来てくださって結構です。自分の都合のいい時だけ来て申し訳ないなんて思わなくていいですので、私たちは、ね、いつもいるかどうか分かりませんけど、イエス・キリストはいつもおられますし、また誰かいると思いますので、ぜひおいでになってください。この前もですね、ちょっと大変な問題を書いた方が飛び込んでこられまして、聞いたらパジャマで飛び込んできたそうですね。そういうことが起こるようですね。本当にもうちょっと大変だったんですけど、その方はその後お祈りしてもらって落ち着いて、その方の友人が大変な状況だったんですけども、随分変えられてきております。だからいつでもどんな時でもいいのでね、電話でもまた飛び込んできてくださっても結構ですので、本当にお待ちしています。もし皆さんが人生でね、もう人生をやめたいなと思う時があったら、やめる前に必ず教会に来てほしいと思います。神様はあなたのことを本当に愛していてね、生きていてよかったなって心から思える人生を必ず用意してますから、そのイエス様に出会って本当にそういう人生を歩んでほしいと思うので、人生は年を取ってからでも若い時でも最近は子供でも、もうなんか生きていきたくないなって思うことがあることが多くなってきました。でそういう人は私はそれがあって当たり前だと思います、今の時代ね。でもその前にぜひ教会に飛び込んできて電話一本かけてほしいなというふうに心から思います。で心からお待ちしています。はい、それでは今日はこれでコンサート終わりたいと思いますけども、今日出演してくださった秀樹さん、もう一度前に来ていただいて、ちょっと時間が経って落ち着いてますけども、最後にもう一度秀樹さん、今日初めてのステージどうでしたか、感想。
もう一回言いますけど相当緊張しましたけども、今は本当晴れ晴れしていい気分です。はい、ありがとうございました。
今度は20曲やってみたいと思いますか。
まあ挑戦したいですかね。
いや、笑顔でそういうふうに言えるってのはすごいですね。神様に感謝してですね。はい、ありがとうございました。はい、B ちゃん呼ぼうと思ったら隠れちゃいましたね。個人的にぜひね、お話をこの後してください。それではどうもありがとうございました。神様に感謝して終わりたいと思いますが、後ろの方にお菓子と紅茶とかお茶が用意されていますので、時間のある方はいろんな方とお話をして帰ってほしいと思います。それでは神様に感謝して終わりたいと思います。どうもありがとうございました。感謝します。
感謝します。
何か流してくれますか。